はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が、今日もワクワクやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただいて、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、さらに、今日最高絶好調になるなという感じでですね、僕より若い40歳までの、お客様が、5人来てくれてたんですけど、スタジオが狭いので、3人で今スタジオに来ていただいております。それでは自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。公益社団法人日本青年会議所近畿地区共同ブロック協議会ブロック大会運営委員長の林隆一でございます。
副委員長の尾形健です。
同じく副委員長の坂本隆です。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
林さん、尾形さん、坂本さん、本当に今日はここまで足を運んでいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、この生放送のワクワク感は感じていただいておりますか？
いや、もうドキドキですね。
ドキドキですか。ありがとうございます。今日はですね、来ていただいた、一つの目的としてですね、チラシを持ってきていただいてるんですけども、あなたは AI とどう生きますかっていうタイトルなんですが、これはどういう大会なんですかね？
はい、ありがとうございます。今回の、第46回京都ブロック大会は、四季堂、今日の縁が人と街と未来をつなぐというスローガンのもとに、京都府内12の青年会議所によって構成される京都ブロック協議会において年に一度の全メンバーが集まる、大会でございます。
はい、それで、この5月20日にイベントがあるんですよね。
はい、
はい、5月20日のですね、まず2時からなんですけれども、はい、ロームシアター京都のサウスホール、中くらいのホールですけれども、四季堂フォーラムというタイトルのですね、京都経済を変革する働き方改革というテーマで、3名のパネリストと、はい、コーディネーターの方をお招きしての、フォーラムをさせていただきます。先ほどご紹介いただきました AI とどういきますかというタイトルの通りですね、今AI とか IoT とかですね、はい、そういった科学技術の進歩が著しいわけですが、これからいよいよ超スマート社会と言われるインターネットで全てのものがつながった社会が、訪れるということになっています。私たちの仕事が失われるかもしれないというような研究発表もあるんですが、その中で、メインのパネリストに林芳正文部科学大臣、また地元のこの青果庁で研究をされている ATR という会社の浅見社長をお招きいたしまして、はい、コーディネーターには NHK キャスターの伊崎キャスターをお招きしてのですね、はい、フォーラムで皆さんと共に、はい、ロボットとの付き合い方を考えさせていただきたいと思っています。
ありがとうございます。やっぱ AI というとやっぱロボットっていう感じになってくるんですかね。
そうですね、やっぱり象徴的なのが人型のロボットです。当日はアトラクションでですね、人そっくりのロボットの実演もしていただく予定になっています。
このチラシの、ね、写真のところにもありますもんね、これ。
はい、そうです。
同じ人がなんかアンドロイドの型を触ってるみたいな写真が
ありますけど、そうですね、全く見分けがつかないような、はい、型で、このロボット自体も、半分自動で人の言葉を聞いて AI が勝手に返答をするというようなことで、私も当日どんな、
あれは外から操作してるわけじゃなくて、ロボットが勝手に喋るの？
難しい操作は遠隔でやっぱ人が操作しないといけないらしいですが、簡単な受け答えはもう AI ができると。
僕なんか今これで思い出したけど、はい、マツコの、
あ、そうですね、
ロボットみたいな見たことあるような、
あ、そうですね、人型そっくりのマツコデラックスさんのロボットを開発した、研究室の、方が
来てくれるんでね、
来ていただけるということです。
すごいな。なんか今 AI という言葉はね、よく新聞とかね、テレビとかでも見たり聞いたりしますので、はいはい、やっぱり AI は人とどうつながっていくかっていうね、そういうところもなんか勘違いするようなところ、僕も勘違いしてるところいっぱいあると思うんですけどAI が普及していたら仕事なくなるだけやんみたいなね、
はい、
でもそれだけやったら社会にとってねあまり良くないなっていうイメージする人も結構いてると思うけど、はい、でもそうじゃないですよっていう。
そうですね、これからその人に代わって、AI がする仕事もありますけれども、うん、その空いた時間といいますか、その中で私たちが本当の生き方というのを考えていかなければいけない、うん、そういったことを、はい、あのテーマに話していただ
きます。そういうことがちょっと覗けますせみたいな感じ の、はい、あのイベントということですね、はい、5月20日が、
はい、
でもう一つチラシ持ってきてもらってますもんね、これ、
はい、ありがとうございます、はい、同日開催のですね、11時からの方、岡崎公園の方で、京都府の、魅力をたくさん集めた、京都ブロック大会フェスタ、今日の縁日というものを開催しております。そちらの方は、副委員長の坂本の方よりご説明差し上げます。
はい、坂本さんお願いします。
はい、ね、同じ日ですね、5月20日、うん、午前11時から午後、7時30分まで平安神宮前の岡崎公園プロムナードで、今日の縁日と題して、食と技術の魅力が堪能できるフェスタを開催いたします。
はい、
で、府内各地より、美食名店42店舗の飲食ブース、また伝統文化や、先進技術の融合体験のできるブースを10店舗出展します。で、特設ステージでは、若きエンターテイナーによるパフォーマンスですが、まあ、学生に限ってということで学生の、団体の皆さんに、うん、演目を、うん、披露していただきます。
はい、
ですね、あとスペシャルゲストとして EYS の、うん、3人さんに、2ステージのスペシャルライブを行っていただきます。
はい、ミュージシャンなんですね。
そうですね、はい、
うん、音楽も聴けるよって感じですね。
そうですね、はい、うん、
これなんか高校生のダンス部とか書道部っていうのもありますけど、
は
い、
都道高校さんの書道部さんには書道パフォーマンスで、うん、今回の大会スローガンを、皆さんで、まあ、パフォーマンスしていただいたりとか、
うんうんうん、
あと、まあ、龍谷大平安中学高等学校のチアダンス部さん、うん、で京都明徳高校ダンス部さん、うん、あと陵陽高校の、吹奏楽マーチングバンドも、出演していただきます。
うん、だからいろんなその高校生もねこういう風なイベントの応援をしてくれてるって感じなんですね。
そうですね、はい、
まあ、逆に言うとイベントを通じて高校生の頑張ってる人を応援してるっていうような感じなんでしょうか。
そういうイメージですね。
はい、今パッとひらめいたんですけど。うん、これそしたら20日だけの、まあ、イベントっていうことで、まあ、でもこの日本青年会議所さんにしたらすごくもう一大イベントなんですね、年に。
はい、そうです。これ日本って日本青年会議所とかで日本青年会議所と呼ぶんですけども、
はい、
その
日本じゃなかったんや、
日本なんですよ。これ実は日本青年会議所と言いまして、はい、まあ、我々20歳から40歳までの青年が集まって明るい豊かな社会を目指す団体なんでございますけども、うん、今回のこの京都ブロック大会といいますのは、京都府内の、青年会議所、が集まり、年に1回、持ち場のところをぐるぐるぐるぐる回って、大会させてもらう、まあ、大切なイベントになっております。うんうん、で京都府内中に560名余りの、メンバーがいるのですけども、
はい、
それが、1日に、1つの箇所に集まって、今年の、どういうふうに町のために頑張っていくかというような、うん、まあ、この前に式典が1回開かれるんですけども、うん、まあ、そういうのも含めた大会になっております。
式典は朝からあるんですか。
そうですね、10時から労務者の方でやってるんですけども、まあ、こちらの方はメンバー のみ の式典になっておりますので、
これねほんまにすごいよね、これチラシに文部科学大臣の林さん、
そうなんです、
もう載ってますよ。
はい、
林さんつながりで、
いや、はい、はい、名前だけ
そうでなければ来ていただけなかったかと思います。
ああ、そうですか。なかなかね本当にビッグイベントっていう感じで。
そうですね、ね、現職の大臣が来られるブロック大会多分初めてのことかなというので。
あ、まあ、そうなんですか。はい、今までもないってことだね。
現職大臣はなかったと思います。
はい、
なんでかなり のこのフォーラムの方はですね、まあ、パネルディスカッションの形式になってるんですけども、まあ、先ほどから話されているように、まあ、未来のためのお話になっていくと思いますので、まあ、ぜひいろんな方で参加していただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。あとですね、このそしたら、青年会議所としての、まあ、これからの、まあ、さっき理念はあるんですけど、まあ、夢をですねちょっと語っていただいて、というのはね、この番組でね夢語るとね実現していくよっていうふうになっとるんで、
はい、
語ってもらったら
委員長お願いします。どう
か青年会議所としてのリベですか、
はい、ええ、
まあ、私も青年会議所に入ったきっかけは、まあ、たくさんの知り合いが欲しいとか、うんうん、まあ、いろんなことがあったんですけども、まあ、やっていくうちに、例えば、まあ、この林大臣でもそうですけども、まあ、青年会議所のメンバーであったからこそ会えていく人々っていうのがたくさんいまして、うん、まあ、そこでまあ人脈ができて、よりもっといろんなことができていくっていう、まあ、楽しみ方を今させていただいてるんですけども、まあ、僕が今その青年会議所で、癒やさせてもらって、まあ、40歳まであと5年あるんですけども、
はい、
この5年で、夢叶えたいなと思うのは、まあ、やっぱりその京都がもっともっと元気になって、うん、この京都市だけではなくて京都府がもっともっと元気になる、はい、そういうような取り組みをどんどんどんどんしていって、もっと京都が、にたくさんの人が来て、はいはい、いい街になっていけばなと思っております、
はい、ありがとうございます。もっとたくさんの人が京都に来てもらって、もっともっといい街になれるようにということで、
はい
はい、夢を語っていただきましてありがとうございます、今日はですね、本当に林さんはじめ、坂本さん、岡田さん、ここの生放送ラジオに感じていただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、これをきっかけにね、僕も一応京都を盛り上げたいなとかいうことで、15年これやってるんですけど、うん、これからもワクワクしたことを語っていきたいなというふうに思ってますんで、また機会があれば来ていただければと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。